101.7 Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。季節の移ろいというのは誠に妙なもんですな。これ6月に入りまして、6月は水無月なんていう呼び名があるんですけれど、まあ、これは何でやろうな。田んぼにお米の苗を植える時期、どこの田んぼへ行ってもみんな水がいっぱいある。その月に水無し月と書いて水無月なんて呼ぶ。面白いことやなと思って、まあ、こんなことも一つ郷土資料館の学芸員の西尾さんにぜひこのお話は聞かなあかんと思ってやってまいりました。西尾さん、こんにちは。
こんにちは。
というふうなことで、はい、まずその水無月ってなんでですねんということを、
はいはいはいはい、
初めに聞きたいんですがね、はいはい、
あの「ない」という文字に、注意気が引かれると、はい、すればこれはね梅雨明けのことですね。
は
い、だから梅雨が明けましたら好天が続きますから、はい、水がなくなるから水無月っていうんやっていう説が。
なるほど、ま、これから暑なっていく、
はいはい、
そうすると日照りが強い、
はい、
水が枯れる。
はい、
これで水無月
という説もあるんです、はい、これね一個だけではないんです。
あ、そうですか、はいはい、でそうでしょうね、はい、で
水の月の水の月の能がちょっと語彙変化をして水無月というふうに、でそれにないという文字が当てちゃったの で、
はい、
水が枯れる方に気がいってしまうんですけども、はい、実は田んぼとかに水がいる、
はい
はい
ですよね、
そういう 月なんですね。
はんはん、
まあ、あの日本語そのあたりはあのええ加減言うと怒られますけど適宜その時に合わせてですね、
いろんな使い方、
はい、使い方バリエーションがありますので、
なしという字はのと呼んだりするわけですね。
はい、なしですね。なとのがこう、
あのちょっとなとのは似てますから、
はい、なんとかな何々っていうのがなんとかの何々とここちょっと、はい、こ
うそうですね、
あの柔らかに言い変わったような。
なるほどな、水無月と書いてあるけども、はい、水無し月と書いて水無月、はい、それは水の月かもわからんと、
はいはい、水の月かもしれない。
水の月ですね、
はい、田んぼに水を張るから水の月、うん、
なるほどね。この他にも、
はい、
まあ、昔の呼び方で、
はい、
月の名前っていうのはいろいろありますでしょう、
はい、ありますね。一番わかりやすいのはあのさつきというね、
はいはい
はい、あのまあ、これは5月の意味にはなりますけども、あのさつきのさっていうのがその田んぼに関わる。
あ、そうか、
はい、あのさなえとかね、
なるほど、
いうのとかかるので言いますし、うんうん、まあ、6月で言えばあとそうですね、よく言われるのが夏のね田植えの 時、今はお米だけ作られる方が多いですけども、はいはい、かつてはあの麦を作って、
はい、
で、冬の間に麦作って、
はい、
で夏は田んぼでにして、
はい、
お米作ってっていわゆる二毛作を、
はいはいはい、
でその時にちょうどこの時ってのは麦の刈り取りなんですね。
はー、はい、収穫の時期なんですな、は
い、だから麦秋、あの麦が麦の秋、
はあ、麦秋、
はい、そういうのもね季語でもやはりそれがありますので、
はあ、は
い、だからあの
か
今時でしたら黄金色、まあ、麦なので、ね、黄金でももっと黄色いキラキラとした感じの、
ね、はい、
がサワサワとしてる。でその横で田んぼの苗作りと、で麦を刈り取るのと田んぼするのが用意どんなので、もうこの時期、まあ、もともと農家の方っていうのは大忙しいですね。
そうか、うん、まあ、そういうふうにこの、うん、米作りとか労働とか、
はいはい、
まあ、人が生きていくために欠かせないことをうまいことこの いろんな月の名前にしたり、
はい、
あるいは気候の挨拶にしたりというふうに日本人はしてきたわけですね。
はい、そうですね、はい、いろんな生活のメリハリの流れのことをちょうどいろんな言葉で、ね、表すという、うん、
そういう意味で日本語というのは本当に意味のある、
はい、
あの味わい深い言葉やな、はいはいはい、と思いますが、
ただまあね、これって決まった名前じゃなくて、はい、あれもこれもになるので
そうそうそう、
なかなか説明が難しいんですけど、
本当そうですね、
はい、
いやいや僕もね来るまでにその季節の言葉いろいろありますなと思って、
はいはい、
ちょっとそんなのを探してたりしたんですが、はい、粋なものがありますね。木々の緑もようやく深まりなんていうのは、
はい、
まあよう言われていることですけど、はいはいはい、庭のアジサイが雨に濡れてなんていう書き出しの文章、
はい、
ご挨拶の初めになんていうのは誠に粋やな、はい、
もうあの目に浮かぶような
浮かぶような感じ、はい、本当に今アジサイがね色づき始めている時ですから、本当に美しいなと、
は
い、
私事ですが、
紫陽花好きですか？
紫陽花好きなんで、
ああそうですか、よかった、はい、そうですか、
あのこの時期とてもあの心が浮き立つんですね。
あそうですか、はい、ひょっとしたら生まれ月とか、
はい、はい、当たりです
あ、これはよかった、そうですか、西尾さん6月生まれで紫陽花がお好きで、
はい、
いろんな紫陽花が今ありますね、
はいはい、今私の好きなのは、うん、ガクアジサイ、ヤマアジサイっていうと、ね、周りから咲く、周りにポツポツっと咲くんですね、はいはい、でよくあるのがあの通称西洋アジサイという、うん、あの花玉が大きく、
大きな、
はい、なりますね、あの若い頃ですね、
うん、
三橋近くのあの小さな恋のメロディーで永遠の高校2年生の父とサリがその前に立ってるという絵面が出てくるという
本当に綺麗な季節です、
はいはい、
これから祝賀包みが本当に紫陽花が美しい時期になり、
は
い、
キラキラっと
ね
しましてね、
それから西宮の市内の公園には大抵紫陽花が植わっていてます、はいは
い、確か網引公園でした、
本当ですね、
はい、あの公園、ね、祝賀園のあたりっていうのはもう、
ね、
はい、有名だったと思います。
さてその6月の暮らしで、
はいはい、
昔からこう伝わっているあのずっと伝統的に伝わってきている行事とか、
はいはい、
あるいはあの家の中の用事でせないかんこととかいうのが、
はい、
まあ、西尾さん詳しいお話なんですがどんなことがありますかね。
そうですね、前4月の時って言いますかね、うん、あの暦のお話をした時に、
はいはい、暦のお話、
あの衣替え4月1日に綿抜きで、
はい、
あの昔は着物の綿入れから一重の着物に着替えるっていう、
はい、
まあ、お話を
ありましたな、
ありましたが、うん、実は6月、これはもう皆さんの実体験がそうだと思うんですが、うん、では質問します。前田さん、あの学生の時ですね、
うん、
爪襟は着られましたか？
1年生、はい、2年生ぐらいは着てたと思います、はい、
で6月1日になったら、
はい、
あの
そうです、
黒い爪襟をもう抜きでよくなるから、
変わりましたね、
はい、白になりますね、
はい、これは衣替えですか？
衣替えですね、
あはあ、はあ、
はい、ただですね、
はい、
これは実は明治からなんです。
そうなん、
はい、あの6月にこの衣替えをするっていうのは、
はい、
明治維新後ですね、近代化の中 で、警察、
はい、
で官僚、
はい、
郵便とかそうしたあの制服ですね、
が、あ、制服が、あ
の、はい、国があの、制服だって江戸時代に制服ないですから、もちろんあの鎧とかね、みんな揃えはされますけども、日常生活の中で制服というのは基本的にはありませんの で、
ね、
それが整えられたのは明治維新後、西洋列強と肩を並べて、
うんうん、
やっぱりあの国を建国していく中で、制度が整えられて、で、まあ、制服っていうのが定められるんですが、 それの衣替えが6月と、うん、あの10月ということで、はい、定められていきます。ただ日本の気候ですので、
はい、
6月まであの学ラン暑かったでしょ。
そうそうそう、
もう汗たらたらもうあのう、ね、かきながら、はい、だからあの愛の制服っていうのが、
ああ、
はい、あると思うんですね。あの女の子なんかは特に愛だとベスト着たりだとかいうので、ちょうどあの愛服っていうのがね、
はいはい、愛服言います
ね、ありましたですね、
はい、
で今も季節問わずになってきたので、なかなか愛服という言葉そのものが 使われないみたいなんですけども、
ね、逆にね、
はい、
冬でも薄いものを着
は
る人も
いてるし、短パン履いてる子いますからね、びっくりしますよね。
割り方そういうの季節感がなくなってきたな。昔はそれが割とはっきりしてた。
はい、もうあの、まあ、制度上のこともありますけども、うん、もう見事に切り替えをされてましたので、
なる
ほど、はい、だから今でもテレビはあの、女子学生がですね、うん、セーラー服の学校に、
ええ、
あの上下白のセーラー服になるもんですからね、
ええ、
確かあの毎年のように6月になると衣替えの映像が、白い制服の女の子があの新緑 の、 あの並木道の中を歩く映像っていうのがどこの局も出て
ると、見られましたな。そういうのがね、ああそうか、そういうのがあるとはっきり衣替え季節が変わったっていうことはっきりしますね、
しますね、
はい、今はまあ言葉としてあの衣替えの時期っていうのはありますけど、あんまりこう変わり映えしないというか、それもまあ家では、
はい、
あの衣替えっていうのはちゃんとします
よね、はい、家の衣替えがあるんです、
はい、
あの室来って、あの部屋の室ですね、はい、で室にお礼の礼と書いて室来というか、はい、いわゆる室来るっていう言葉、
室来ると言います、はいはいはい、言います、あれそんな字書くんです
、そうなんですよ、
室に礼と書いて室来、はい、あ、なるほどな、
は
い、
でこれはあのお家の中の衣替え、
はい、
だから冬の間障子とか、はい、あの襖しますね、
はい、
で、そしたら夏になるとそのままでしたら風通しが悪いですから、あの網戸とか素戸、素ですね、ね、はい、素戸にします、風通しが良くなる、はい、で、足元もですね、あの竹とかヨシとかで作った上張り、上敷きですね、
なるほど、絨毯ばっかりやなしに、はい、竹の巣みたいなの引きますね、
はいはい、あれがまたね足の裏に当たりがよろしゅうてという、でそれをやっぱり敷かえて、うん、で、すだれを縁にかけ て、はい、ってあの京都は特にあの町屋さんでね、そういうのをされますので、はい、あのそこに釣り忍ぶの一つでも風鈴がつけば、ね、もうあの見るからに音から涼しくなる、
なるほど、しつらえですね、
はい、
あ、部屋の作りが変わるという、
はい、そうですね、
なるほど、まあそういうのもありますね、
はいはい、
まあ、これも言うたら衣替えみたいなもんです、
家の衣替えです、
はいはい、そうですね、はい、でもまあ、 あのタンスの中に入っている、
はい、
まあ、下着にしろ上着にしろ、あの冬物から夏物に変える、はい、これもやっぱり衣替えですよ ね、はい、すね、うん、あの大きなタンスをお持ちでもそんなんせんでもええいう家もあるかもしれませんがあの一つのタンスにあのきっちり春は春、夏は夏、冬は冬って入れ替える人はきっちりしてはります、は
い
は
い、収納場所少ないですから入れ替えないと生活に困ります
そういうことですね、
はい、
そういうことがまあ6月に行われる、まあ全国どこでもやってはるやろ
う
な、
そうですね、
それでこの日本中をずっと昔から伝わってきたことやというのがあると思います、はいはい、そんなことで他にありませんか、はい、
そうですね、この時期だと食べる方で言えばですね、
はい
はい、前田さん梅干し好きですか、
大好きですね、
梅酒は、
いや好きですね
ちょうどねこの時期だからあの梅の実が、はい、もう今スーパー店頭にいっぱい出てると思うんですが、
はいはい、出てます、
盛りの時ですね、
そうですね、
はい、ですからこの時期に、うん、あの梅の実をですねあの塩漬けにしたりとか、ね、まあ、梅ジュースにされる方はね氷砂糖で、
うん、
あの漬け込まれたりするんですけども、
うん、で、
一旦塩漬けにしたものを今度梅雨が明けて土用の時ですね、夏の土用の時に干して、
は
いはい、で、あの水分飛ばして、
はい、
で、あの干す、まさに梅干しにする、
あ、
でこれはあの土用を明けて梅雨明けの土用の時は、
うん、
あの3日 の、 あの晴れが続くっていうふうに言われますので、
そうなんです、
はい、ですから干すのにいい時期なんですね、
うん、
でそのいい梅干しを作るためには、
うん、
やっぱりあの丁寧な仕事だから、梅にあのチュンチュン穴開けて染み込みやすいって、はい、あのね、しつかりやすいように、で傷んでる梅はちゃんと取り除けてしないとダメなので、
な、
まあ、梅の仕事、梅の手間とかいうのは、
はい、
丁寧な暮らし、丁寧な仕事をしましょうというね、
まあ、一つの
代名詞になりますね、
はあ、まあ、そういえばそうですね、はい、お袋なんかも梅干しの前に、
はい、
あの梅の実の、
はい、
あの目のとこ、目のとこ、
ね、
あれを爪楊枝でチュンチュンチュンと、
はい、綺麗に
外したりして、
はいはい、
で表面拭いてしてましたね、
はい、そうですね、
そういうのはやっぱり梅の仕事なんです
、そうです
よこの時期独特の、まあ、はい、特有の仕事という、
そうですね、
家事であるわけ
ですね、うん、あの丁寧に暮らすということを、ね、心がけるっていう、
丁寧に してる人が、はい、マメな人ということになるんかもしれませんな。はい、ああそうですか、はい、梅仕事っていうのはやっぱり意味があるわけですね、はい、そうですね、そういう言葉としても
、はい、単純なそのお仕事だけではなくて、うん、やはりその後ろにこういろんなこう、伝統的な考え方とか言っていうか、うん、暮らしの知恵といいますかね、はい、その言葉の後ろにはちゃんとね、そうしたものが含まれてるっていうことになりますでしょうか。
なるほどね、目を外したりする仕事、うん、めんどくさいやろうなと思って見てましたけど、はい、やっぱりそういうのをこまめにする、はい、
だって食べた時に舌に当たりますでしょ、
はい、違いますよ、
ね、あんなが入ってるとね、やっぱりそこなんです ね、
それから雨の日天気の日によって置く場所を変えたり、
はいはいはい、
まめなことをするんですね、あれ、はい、ああそうですか、そういう意味で、
はい、
梅仕事っていうのが、まあ、この時期 の、 大事な仕事、
大事な仕事ですね、
そういうことですね、
はい、
からあとは田植えとかに関するものが、は
い、多いですね、
多いと思いますが、はいはい、広田神社では毎年、はい、恵みの広田大、はい、
大田植え、
田植えという、はい、神事が行われまして、まあ、あそこ の、 神社に、
はい、
関わっていらっしゃる方が大勢集まって、
はい、
参道を行列したり、はい、で大勢が田に入って、田は広田神社の田やそうですけど、
そうですね、
まあ、そこへ入ってみんなで田植えをするという、うんうん、あれは一つの行事となって、
はいはい、
あれは どこの神社でもやるわけではないわけですね。
そうですね、やはり御神殿といいますか、はい、神の田んぼと書いて神殿と言いますが、はい、神様にお供えする田んぼがあれば
お持ちの神社ということです、ま
あ、はい、そうですね、はい、で特にこの時期ですね、うん、実際に植えるお田植え祭りですね、で広田さんの場合は御神殿に、はい、早乙女とか、はい、まあ、普段でしたらね、今年もコロナの関係でね、子どもたちのご奉仕ができませんでしたけど、
今年はね、ちょっと特別でしたな、
うん、はい、だから田わらべって言ってね、うん、子どもたちが実際に田に入って植えて、
そうですね、
でその人たちがちゃんと植えるように、はい、海沿い役 の、 方々であるとか、はははは、差配する、責任者の田尾佐さんだとか、うん、まあ、そうしたいろんな役の方が一緒になってご奉仕されてするんですが、まあ、神様に備えるものなので、はい、おそらくコロナだからといって、まあ、ないがしろにできないからということ で、 多分今年はちょっと私も調べてみたら、
はい、
子どもたちの参加はならないけれども、
そうですか、
はい、役員さんたちできちんと田植えはされた、やられたようですね。
あ、伝統は守られてるわけですね、
はいはい、
あ、そうですか、まあ、そういう、はい、お田植え行事っていうのも、はい、まあ、これは西宮ならでは見られない、
はい、
立派な神事やと思いますけど、
そうですね、ただこの時期にはね、うん、西宮以外でもたくさんの地域で実際に田んぼを植える、うん、お祭りっていうのがありましてね、中国山地の、うん、特に広島県とかの、
はいはい、
山間部は、うん、これユネスコ の、 無形遺産にも入ってるんですが、大田植えって言いましてね、
はい、
何十人っていう人が集って、で一斉に横並びになって早乙女さんが着物着てね、赤いたすきでその人たちが並んで植えていく大田植えとか、
はい、
まあ、花田植えって呼ばれたりする行事もありますし、うん、大阪の住吉神社でも植えられますし、そういう行事の多い時、やっぱり田植えっていうのはたくさんの人が関わってすることですので、地域の行事として、
ね、
お祭りとしてされてるみたいですね。
なるほど、まあ、西宮も広田神社のおかげで、はいはい、そういう伝統的な行事がずっと続けられて、
はい、そうですね、
まあ、広田神社に関わりのある方が大勢お集まりになって毎年行う、はい、
そうですね、
まあ、今年はちょっと規模が小さくされて、
ね、はい、
いうようなことな
んです
ね、はい、またこれ収穫の時になったら大変ですね。
そうですね
収穫、
はい、お喜びごとになりますので、
うんうんうん、
は
い、そうですな、
はい、
それとね、これお話ちょっと変わりますが、はい、小さい頃からね、
はい、
まあ、特に女の子多かったと思いますけど、
はい、
お稽古ごと始めますやろ、
はいはいはい、
いろんなお稽古ごとありますが、
はい、
舞を習い、日本舞踊を習わはる人もいたら、なんかそういう歌を習わはる人とか、うん、はい、あるいはちょっとハイカラに声楽の先生につきたいとか、
はいはいはい、
いろいろありますでしょ、そういうお稽古を、はい、そういうのを始めるのもね、
はい、
あの6月の6日が一番ええねんという、はいはい、あの言い伝えがあるよって聞いたことがある、これほんまですか？
はい、これはですね、うん、あのもう知る方が少なくなると言ってると思うんですが、はい、遡ること、はい、今か700年かな、
あの、そんな古い方、はい、
世阿弥という名前をご存知でしょうか、はいはい、あの能、お能ですね、能楽の、はい、体系をまとめられた、はい、あの世阿弥が、はい、お能について、うん、まあ、まとめていった本、風姿花伝という本がありますが、
風姿花伝、この言葉も聞いたことがあります、はいはい、これ本の名前なんです。
そうですね、で要するに能をやっていく上での心がけであるとか、はい、それぞれの都市にあったこういう演目をやりなさいとかっていう教えの書なんですけども、
あ、そうですか、
はい、でその時に、まあ、能を習い始めるのは、はい、7歳、まあ、数えですからね、言い方としては、だから今で言う満6歳ですね、の頃が自然と所作が身につくの で、
は
い
は
い、この時から習い始めなさいという、やることによってきちんと身につくという、でその年その年齢年齢に応じた役をやっていく、その最初としてこの7歳、まあ、満6歳を伝えるんですが、まあ、それを元にしましてね、特に江戸時代に歌舞伎とか の、 あのこうセリフの言い回しがちょうど調子がええもんですから、6歳の6月のとかいう形で、あのこういい調子の、ね、セリフとして、うんうん、でそれがあのやっぱり皆さんあの歌舞伎お好き、うん、江戸時代の流行りますの で、ええ、で そこからずっと派生して、そういうものやというふうに、
なるほどね、もともとは歌舞伎の稽古が始まる、
はいはい、広まったのは歌舞伎の方からですね、
そういうことや
った、はい、根源は世阿弥まで遡るんですが、
うん、世阿弥まで遡りますか、はい、すごい話やな、
そうです、
あ、そうですか、はい、そうやけど、まあ、未だにその6月から6歳の6月から、
はいはいはい、
あの始めたらええでって、まあ同じように6を並べて6月6日が一番いいという、はいはい、これ言い伝えだけじゃなくて実際にやられてる人が、
はい、
はい、いらっしゃるという、うん、そういう話ですね。
そうですね、
まあ、6月は梅雨であんまり人何もせんやろうと思いましたけど、
はい、
なかなかいろんなことが始まる月でもあったりするわけです。
そうですね、はい、まあ、1年の折り返しの時でもございますね。
なるほど、なるほど、はい、1月から始まって6月からこれから後半という、
はい、なりますね。
なるほど、そういう時でもあるという、
は
い、
昔にあの、以前に暦のお話をしました。
うん、
1,2,3 月が春で 4,5,6 が夏でというふうな折り、
ええ、
3ヶ月ごとの折り返しの話も、はいはい、なんか6月がちょうど季節の折り返しになります、まあ、半年過ぎたので、つごもりですね、
はい、
あの12月は大つごもりですから、6月はあのつごもり、小さい方のつごもりなの で、
あ、 そうなんですか。
それで次の後半期へ移り変わる切り替えの時にもなりますので、
うん、あ、そうですか、
はい、余計にこう1年、まあ、お米ができて麦ができてっていう、その作物の2歳2つのものが動いていくサイクルと、
う
ん、
あ、
まあ、言ってみたら季節と、
ね、
はいはい、
なるほど、ちょうど折り目としては大事な月やということです、
はいはい、考え方とその生活感がリンクしてる、
うん、
ちょうどそういう時ですね。
なるほどな、そう言われればそうですよね、
はい、
で春から夏はなんとなくスーッと暖かくなってきて、はいはい、夏になったなということですけど、はい、これあの本当にこう暑い夏に変わるその直前の月ということですから、はい、まあ、昔はこれ6月は、まあ、7月ですか、一月遅れ、はい、もう暑いさなかということになったんでしょうけど、
はい、
まあ、今はそうでもない、これからまた暑くなるでというそういう時期なんですね、
はい、でも、まあ、あの厳しい季節になりますのでね、うん、やっぱりあの日本人あの季節季節の折節にね、いろんなご挨拶をされていくと思うんですけれども、
あま、
はい、まあ、お正月でしたら年賀状ですけども、ええ、この時期でしたら初中見舞いですかね。
初中見舞いになりますね、
はいはい、これありますですね。
これなんか僕はなんか新しいできたしきたりかなと思いましたけど昔からあったんですかね。
昔にもよるんですけれどあの初中見舞いのハガキ今なくなりましたけど、あのカモメールって
ありました、ありました、
はい、売って、はい、まあ、あの郵政省で売ってたと思うんですが、はいはい、あのああいうハガキが言ってみた近代化の中で、はい、郵便制度が整えられて、
はい、
ハガキが、まあ、発売されて明治になって発売されるんですが、
はい、昔はなかったんですね。
なんかそれより前は、まあ、お手紙に時効の挨拶 拶。
そうですよね、
はい、とか、まあ、ちょっとお尋ねしてお元気ですかっていうような季節季節のご挨拶は当然あったんですが、
はい、
あのみんなこぞって同じようにやり取りするっていうのはおそらくその近代化の中で定着していって、はあ、で特にあの大正頃にですね、はい、明治末から大正昭和の初めにかけて、
はい、
はがきをですねいろんなこう写真であるとか絵であるとかのを作って交換するっていうのがねものすごく流行るんです。はあ、その中でやっぱり暑中見舞いとかいうのも、ね、あの定着していきますね。
今はそのスマホで写真撮ってそれを交換する、はいはい、メールで送るみたいなことが盛んに行われてます、はいはい、それの、まあ、紙版ですか、
はい、そうですね、はい、もともとそういう、季節のことであるとかをやり取りする習慣っていうのが持っていましたから、
はいはい、
それがあの逆にデジタル化してもやっぱりあるというふうに考えた方がいいんでしょうかね。
これ偉いもんですな、スマホの活動っていうの、はいはい、今日急に出てきたもんじゃないということですな、はいはい、昔からあったんやでこういうしきたりはという、
はい、お互いの周りのことをき、ね、あのこう注意をしながらというか気を使いながらとか、うんまあ、あの心よいお付き合いを続ける一つの術として、ねえー、季節のご挨拶っていうのはありましたので、
季節のご挨拶っていうのはみんなやってた、はい、
やってた、
ね、それは言葉でやったり筆で書いたりされてた、
はいはい、
でそれがはがきというものができたことによって、
はい、
今度は暑中見舞いという形で交換される、はいはい、
手軽にやっぱり出せるようになりますのでね。
ああそうか、そういう言われてみればあれですな、さっきのつむぐりの話同じように、
はい、
あの1年の半分が済んだ、はい、これから新しい半分やでというふうな吉祥の年月でもある
し、はい、ありますし、
それからあのそういう意味では年末にみんなが書くあの、はい、年賀状と同じように暑中見舞いというのもそういう折り目に書くもんやという、
はいは
い
はい、
あこれは一つよく分かった理屈まであるんやということが、はい、よく分か
そこにうまいことあの制度が乗っかってというか、
本当です ね、
あのはがきってい こう手軽に、書くことのできる、まあ、ツールがちょうど時代的に合わさったんではないかと思います、
うんね、日本人ってそういうことに非常に上手と言いますか、
はいはい、
豆と言いますか、はい、あの一つずつ感心させられるなと、
ね、
お話聞くたんびに、はい、まああの西尾さんそれを勉強してはるからよく分かってはっておっしゃっていたのを教えていただけるんで、はい、我々なんとなくあの親から子へおじいちゃんから、まあ、あの孫へというふうな形で、はい、あの伝えられてきたもんやというぐらいに思ってましたけど、お話聞いてみればちゃんと理屈があるし、でそれは700年も前から伝わってきたものもあるんやという改めてびっくりしましたけど、しかしまああの今まあこの年はそういうしきたりをもこう覆すような悪い病気のためにあのみんなあの苦労しているわけですけど、はいはい、まあこれがなくなればまた元通りにちゃんと移っていくんでしょうね。
そうですね、
はい、まあそういう日が一日も早く来るようにということをお祈りしたいと思いますけど、はい、私も
祈っております。
西尾さん、こういうお話はもう大変面白いので、
はい
はい、こういう月替わりで毎月でも聞きたいなとあの毎月こういう歳時期っていうのありますね。
はい、ございます ね、
は
い、
それであのそれぞれの月の生活の仕方、はい、暮らしの仕方っていうのが、はい、まあ、決まっているでという、まあ、そういうお話もまた時折お伺いしたいと思います、
は
い、
またあの今度はじゃああの暑いさなかの話を、
そうですね、そうですねぜひお話をお聞きしたいと思います、はい、
ありがとうございます。
どうぞよろしくお願いします。
こちらこそお願いいたします。ありがとうございました。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。